ありがとう、作家の本田健です。ハワイの、ホテルの深夜のロビーでこれを撮っております。もうこの時間になるとほとんどの人たちが寝静まっているので、誰もいません。そして音楽もね、切ってもらったので、ここでね、むちゃくちゃ何百メートルもある、この、すごい天井もなんか体育館みたいに広い、オバマ大統領とかいろんな大統領が、来るハワイの由緒あるホテルでこれを撮っております。さあ、ではですね、今日のテーマは成功した作家たちが絶対にやらないこと、これをねお話したいと思います。今、いろんなことをですね5日間やってきて、で、この TLC という会議でどんなことやってるのってよく聞かれるんですけど、午前中から午後にかけては、まあ、大体1時ぐらいまでかな、大体9時前から始まってレクチャーが4人5人ぐらい来るんですよ。で、まあ、世界的に有名な人から、まあそうは言っても有名じゃなくてもその分野のエキスパートの人しか来れないので、友人知人の紹介とか、あるいはなんかメディアで見た人に直接電話とかメッセージして、そして大抵まあ誰か彼かの友達なんですよね。これがこのメンバーのすごいところで、それをですね、このコネを使っていろいろ健康とか投資とかマーケティングとか AI とか未来学とか、そういうふうな分野の専門家をスカウトしてきて、なんとタダで、そしてホテル代も出さずに、みんなでですね話を聞くというありがたい会です。でこれはね、その多分その一人当たりの講演料が1000万級の人たちが喋るから、だから講演料だけで何億も払って、これを100人で聞いてるわけだからね、毎回一人講演10万円ずつ払ってたら多分何百万も多分かかるような感じのものが、会場をね日の頭割りでやってるということになります。まあでもその代わり、その自分もですね専門的な知識を自由に教えて、みんなだから、短パンで、アロハで、T シャツで、普通の格好してこう自分の専門をね分野について語るってことやってるんですけど、この方たちが違うのは、まあもうそれぞれの分野で成功してる、まあドクターだったり博士だったり、あるいはビジネスで会社が上場してたりとかね、あるいはもう本が1000万ぶれたとかの人たちが、まあ一生お金には困らない、そして名誉も地位もあるような方たちなので、まあ余裕があるというか、なんかねこう威圧感がないというか、質問してくれるんですよね。ケンは今何やってんのとか、次どういうのがプロジェクトでワクワクしてるのがあるのとかって優しく聞いてくれるんですよね。でそしてうーんってじっくり聞いて、あ、僕の友達でネットフリックスの社長を紹介する方、いやでかすぎますみたいなのがよくあります。で、マーケティングだとこの人がいいなとか、この人オバマ大統領の時代にすごく活躍した人たち、その人を紹介するとかってメッセージ一本で、まあ、場合によってはその場で時間によってはね電話してくれたりとかして僕を、まあ、いろいろね、人につないでくれようとしてくれるのは本当にありがたいなというふうに思います。今日もジャック・キャンフィールドが、僕をですねある有名な、まだ発表されてないので言っていいかどうかわからないんですけど、その映画に出演できるようにっていうので計らってくれて、まあ僕以外あと2、3人以外はみんな超一流の人たちばっかりが出る映画なんですよね。でそういうのに出させてもらったりとか、そういうふうなのでですね、まあ、スーパースターの人たちですよね。まあアメリカ人だったら誰でも知ってるような人たちほぼ全員で、僕はだから新参者なんですけど、でも同じその映画に出たらすごい見えるじゃないですか。まあそんな感じのことをサポートしてくれてます。まあそんな人たちが絶対やらないことっていうのを考えて今日お届けしたいと思います。まず一番目、他人の成功を羨ましがらない。例えば誰か100万ぶれたらおめでとうって、いやすごいねって本当に喜んでくれてるんですよね。例えばなんか500万ぶったとか、なんか会社が上場したとか、バイアウトして20億で会社を売ったとかって言ったらもうみんな拍手喝采ですよ。多分日本だとそんなこと多分その公に言わないと思うんですよね。まあそういう文化の違い、まあアメリカ的ななんか成功者にはなんか最大の拍手を送るみたいな文化もあるんですけど、やっぱりね自分がちゃんと成功してたりとか、それぞれの分野で活躍してるから、だから誰かが成功してもよかったねって心から言ってあげる、この余裕はね本当に素敵だなというふうに思います。2番目、批判に反応しない。例えば、彼らが有名になっていく過程でいっぱい批判されてきたと思うんですよね。ひょっとしたらファンの人からかもしれないし、読者かもしれないし、一般の人からかもしれないし、YouTube でね、いろいろされたり、まあ、中にはストーカーの被害を受けたりとかする人も、アメリカなんかだとあるわけですけど、まあ、Amazon のレビューもそうですよね。まあ、そういうふうな感じのことを言われても、 へえみたいな感じなんですよ。今日は雨だよねみたいな。雨が嫌だって誰かが言ったとしても、それはその人の意見だって、別に雨が嫌だからって言って僕の価値はあんまり関係ないよねっていう感じです。もうさらっとしてるんですよね。日本人だったらなんかガーンみたいな、もうなんか人生やっていけませんみたいな気持ちになるところを、まあ、彼らはスッと流して軽く受け流している、そんな印象を受けます。なので批判が来ても批判を批判として取らないというか、スッと反応せずに受け流す力、これはまあやっぱり世界的に成功している人たち、まあみんなあるというか、なかったらならないんでしょうね。そういう感じがします。3番目、これも本当にそうだと思うんですけど、その完璧になるまで待たない。結構見切り発車するんですよね、まあ、いろんなプロジェクトとか中でやってるんですけど、みたいな、もうそんなんでやっちゃうの、まだあんまりその詳細詰めてないんですけどみたいな、まあ、県とりあえずもう日付も押さえてしやろうみたいな、でみたいな見切り発車が結構ある感じです。特に日本の感覚からしたら、まだ何も決まってへんやんかみたいな、あの日程しか決まってないんですけどみたいなところで、あ絶対いけるよ、めっちゃワクワクしてきたとか言ってた、うわ心配みたいな感じになります。なのでもっと良くなってから本を出そうとか、まだ準備ができてないというのはないんですね。もう直感でよしいけるっていうふうになったら飛び込んでいく。で、まあ感覚的には 70% ぐらいできたら、とりあえずその走りながら考えようよみたいな、そんな感じかな。まあそして出してみて初めて、例えば本で言うと売れるか売れないかが分かるし、まあ売れなかったら次売れる本書けばいいじゃないかっていうふうな感じで、とにかく見切り発車でもいいからこう前に進んでいくってことを優先してる、そんな感じがありますね。なのでこれがすごく大切なことだってことを言いたいと思います。4番目、過去の成功にしがみつかない。これもねすごく大事ですよね。例えばそのこの間の本がミリオンセラーになった、これはあの音楽の人もそうだと思うんですけど、ミリオンセラーになった、そしてそのミリオンセラーになるスピードも13日になった、あるいは30日になったのを短くなるのか、それともミリオンになるんだけども1ヶ月かかったとか、そういうので一喜一憂する人が多いって聞いたことあるんですけど、まあ、今一戦で30年も40年もやってる人っていうのは、まあうまくいけばうまくいかない時もある、まあ、リズムがあるってことを体感的に知ってるんですよね。なのでグッドイヤーバッドイヤーっていうのは 2,3 年大きく繰り返すから、だからお金がそこ返ってくる時にはそれをちゃんと留保しといて、そしてお金がなくなる時には前のやつを取り崩したり、まあ、そうやってこう自分の成功にしがみつかない、こういう感覚があるのでリラックスしてるんでしょうね。そしてそのうちにこうグリップが軽いからうまくいってまた成功すると、そんな感じがします。5番目、一人で抱え込まない。これもねへーっていうふうに思いますけど、この今世界的に成功する人たちっていうのはすごく人に振ったりとか任せたり聞いたりするのが上手なんですよね。まあ、どういうことかっていうと、例えばこれってどうなのっていうのは専門家のね周りの人たちに電話一本で聞いたりとかする人脈もあるし、まあ、お金もあるし、そういう誰に相談したらいいのかっていうのをこうなんか探り当てていくセンスがもう一流なんですよね。これがね普通の人たちとすごい違う感じがします。なのでもしあなたが世界的に、まあ世界的じゃなくてもね将来成功したいと思うのが、さっき言った5つ、これぜひやってみてください。他人の成功を羨ましがらない、批判に反応しない、そして完璧になるまで待たない、そして過去の成功にしがみつかない、一人で抱え込まない、こういったことをやることで、これはね世界的ってことじゃなくても成功に近づくんじゃないかなというふうに思います。まあ、何よりも思うのは、精神的にも体も健康的に生きてると、人のことがそこまで気にならないっていうのは、いろんなことを言う人がいるわけだし、例えばその体調で言うとね、今日これをご覧になってる人で心がその今疲れてる人もいるかもしれないし、元気な人もいるかもしれない、まあ言ってみれば批判とかしたりとか意地悪なこと言ったり書き込んだりする人っていうのは心が下痢してるというふうに誰か言ってたんですね。心が下痢してるから、その人がね今日下痢してるとか、そのなんか体調が優れないからって言って自分の責任じゃない、まあ、こういう感覚でいて、そして必要なことを自分が情熱的なことをやっていくと、このバランスがすごく大事なのかなというふうに思いました。まあそんなことをね、話していくうちに、そうだよなって、なんかいろんなことを考えてこう心配したりだとか、なんかそんなことを考えなくてももう自分のやりたいことを進んでいこうっていう、そういう感覚になります。なので、ぜひあなたも、自分がね気にしすぎだなとか、批判をなんかいちいち気にしてるなとか、あるいはなんか一人で抱え込んでるなと思ったら、ぜひこれはもう卒業しようというのを考えてみてください。 あなたがもうこれを卒業しようとか手放そうとか、これやめてもいいなと思ったのはコメント欄に書いてください。これをね、楽しみに読んでます。というわけで終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。
こんにちは。並木義和です。
はい、私たち2人が引き寄せフェスに登壇します。というか僕はずっと登壇してるんですけど、並木義和さんには引き寄せについて語っていただきます、はい、お金をね、はい、どうやって楽しく引き寄せるのかってことなんですが、うん、一言どういう話をする予定なのかってことを教えていただけませんか。
もうね、引き寄せるっていう意識をやめるです。
うん、
逆説的なんですけど、この引き寄せよう引き寄せようっていうのは結局不足の意識から引き寄せたい引き寄せたいになってしまうことっていうのが多く、で皆さんもご存知のように、どういう自分でいるか、またはどういう自分の波動を出しているかが、結果につながっていくってことはなんとなく聞いたことがあると思うんですね。なのでやっぱりね、根本からいかにバイブレーションを変えて、そしてもう本当に引き寄せ体質っていう言い方は変なんですけど、引き寄せようとせず引き寄せる、そういうこう磁力になっていくっていうことをお話できたらなというふうに思います。
はい、というわけで、ケンケン&ナミナミが引き寄せ、豊かさ、お金だけじゃない、そういう面白い豊かさについて話したいと思いますので、うん、はい、楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみにしてます。